はい、今日は、創世記の22章また23章を学びます。創世記の22章と23章です。ここがアブラハムの生涯のクライマックスになります。皆さんがよく知っておられると思いますが、イサクを捧げるところですね。で、今日のテーマはですね、メッセージの題は信仰の完成です。それでは一節を読みます。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。2節、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。これらの出来事の後というふうに書かれています。思い出してください。これまでのですね、アブラハムの生涯を思い出してください。アブラハムに対して神が、私はあなたに子孫を与える、あなたの子によって、これらの土地が与えられ、あなたの子によって、あなたは祝福され、あなたの子によってといって、あなたの子がそうなるという、子孫がそうなるんだということをずっと話しておられて、ずっと待っていたんですよね。そしたらなかなかできないから、失敗をしましたよね。サラがですね、ハガルを通してと言って、そして生まれて、イシュマエルが生まれたわけですけど、しばらく経ってから、いや違うよと。サラから生まれるのが、約束を受け継ぐんだということをですね、言って、そしてイサクが生まれたわけです。で、そしてこの前は、イシュマエルとハガルがですね、その家から出てって、そしてイサクが生まれて。っていう、今までのですね、このずっと待って、そして神様が言われた通りに、子が生まれたという話ですね。そしてしばらく経ちました。今、イサクの年は、おそらくは、20歳は超えています。25歳ぐらいか30歳ぐらいですね。そのぐらいです。その時に、神様がアブラハムを試練に合わせられました。そして神様が呼んだんですね。はい、ここにおりますと言ったら、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてと書いてあります。実はここで書いてある愛している、この言葉愛ですね、キリスト教の中で愛が一番大事なものであるとよく言われますけれども、聖書の中で一番初めに出てくる愛の箇所はここです。あなたが、あなたの愛している一人子イエス、イサク。愛というとですね、普段使われている私たちの愛という言葉、恋愛の愛がありますし、母親が子供に持っている愛という言葉がありますけれども、聖書が使っている初めに出てきた言葉は、父が子、しかも一人子に対する愛なんですね。実は新約聖書で初めに出てくる愛を見ていきますと、福音書の中で出てくる愛、イエス様が水のバプテスマを受けられるときですね、ヨルダン川の中に入られて、そして出てきたときに鳩のように聖霊が下り、そこで天から声がした、これは私の愛する子ですね、私はこれを喜ぶ。ここでも父が子に対する愛なんです。で、これがマタイ、マルコ、ルカ、皆一番初めに出てくる愛の言葉はそれが書かれています。そしてヨハネによる福音書はですね、そのバプテスマの場面は出てこないですね。でも一番初めに出てくるのは、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたのところなんですね。父が子に対するその愛が、このまず初めに出てきて、そして独り言と書いてありました、イサク。あれ、独り言ですか、イサクって。アブラハムにとってイシュマエルがいるんですよ。にもかかわらず 一人子っていうふうに神様が言われているのは、神様の約束の中でその肉によって肉の働きによって生まれた子は数えられていないってことなんです。とても大事ですね。私たちがこの日々のクリスチャン生活を歩んでいて、神様に後々に永遠にこの、あ、お前はよくやったよ、そしてそれがこう残されるものというのは御霊によって歩んだものだけなんです。これ厳しい現実ですけれども、そうなんですね。そして自分の肉によって行った、自分の努力によって行ったものというのは、神様は、は、何のことですかというふうに見なされないんですね。でこれはもちろんクリスチャンではない人たちにも当てはまるし、またクリスチャンらしくしていて実はそうではない人にも当てはまります。終わりの日にですね、この多くの人が自分が主よ主よと言ったものなのに、多くのものが、このゲヘナ地獄に送られてしまうと。で私はあなたの名前によって悪霊を追い出して予言をしたではないか、でも不法を行う者ども、私はあなたを全然知らないって言ったんですね。というふうに神様は信仰によって、また御霊によって行ったことのみを私たちに、これはそれはその通りなんだというふうにですね、この数えてくださっているわけなんですね。そして一人子イサク、あなたの愛している一人子イサクをモリアの地に行きなさい、そして私があなたに示す一つの山の上でとあります。このモリアの地、山の上というのはどこだかご存知ですか？答えられる人いますか？モリアの地、山の上、モリアの山、神殿
があ
ると。そうです、エルサレムです。そして、この神殿があるところ、あそこがモリアの山と言われています。彼らは今、確か、この前の学びのところでベールシェバですね。ベールシェバというのはですね、このヘブンよりももっと南の方です。その下行くともうネゲブ砂漠で砂漠なんですけども、ベールシェバから、で、これから3日間かかってですね、山に行きます。だいたい3日歩いてそのくらいかかりますね、実際に。3日かけてですね。そして、このモリアのところにある、この山のところに行きなさいというふうに神様が言われて、そして全焼の生贄です。全焼の生贄っていうのは文字通り全部焼く生贄です。頭も足も手も全部そのほふってですね、血を流して、それでその祭壇の上にそれを全て乗っけてそして全部焼く。これを全焼の生贄として捧げなさいというふうに神様が言われました。これが試練ではなくて何者でしょうか。今まであなたの子によって子孫によってこれこれの約束ができるんですよというふうに神様が言われているのに、捧げなさいって言ってるんですね。でもアブラハムは、3節を見ると、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。これヘブル語を見ますとですね、もう淡々と立ったと行っていることがわかります。このように超矛盾した神様の命令に対してアブラハムは淡々と行うことができたんです。なぜか、今までの何十年間のですね、アブラハムの信仰の歩みというのは無駄ではなかったんです。神様のことを彼は徐々に知っていきました。私たちはですね、こう行いに焦点を当ててしまいます。私はこれができない、あれができないというふうに悩んでいっていくんですね。でも本当の問題というのは、神がすることがおできになって、しかも良い方で恵みに満ちた方で、この 素晴らしい方なんだということが分かってない方が問題なんです。もし分かれば、おのずとこの方が言っていることを信じて従っていくことができるんですね。で、これをアブラハムが失敗をしたとて、神様がこの恵みを与えてくださることによって、祝福してくださることによって学び取り、またこのイシュマエルというこの失敗を通してですね、本当に御霊によって、肉は切り裂かれていくけれども御霊によって歩んでいかなければいけないということを知っていくことによって彼の信仰が成長していったんですね。で、そこで今相矛盾する言葉を聞いても、彼は神がそう言われているんだから、この方が悪いことをなさるはずがない、良いことだけをなさるはずだという信仰を持って、それに聞き従っていくことができたわけなんです。で、これが信仰と行いの関係です。何の働きもないときに、その神を信じる信仰によってアブラハムは義と認められたというふうにローマ人への手紙の4章に書いてあります。でもヤコブの手紙に、アブラハムは行いによって義と認められたのではないですかというふうに言ってるんですね。矛盾しますね、ただ読んだだけだと。あれ、じゃあ行いによってきたんじゃないね。これは矛盾しないんです。ヤコブが話しているのは、行い、本物の信仰はどういうものか。だから私たちが話している信仰というのはどういう信仰かの、その信仰の種類について言っているんですね。私たちが言っている信仰というのは、神様に信頼した結果、おのずと身として行いの、良い行いの身として現れてくるところの信仰なんです。実はですね、私たちの行いっていうのは実際は何を信じているかっていうのをおのずと表しているんですね。私はこういうことを信じていますと言ってもですね、行いがですね全然違うことをやっていたら、その行いの方を信じているわけですね。だからおのずと現れてくるんです。で、そのことをヤコブは言ったわけです。あなたは偽善者じゃないかと。神を知っていると言ったって、あなたあくまでさえも神を信じているんですよと。行いによって、その本当に信じているかどうかということが分かるんだよということを話したんですね。今、パウロじゃなくて、アブラハムが、ここまでの試練を、この、パスすることができるほどの信仰が与えられていたんですね。これをね、成長と言います。このペテロの手紙の第2のですね、一番最後のところに、イエス・キリストの知識と恵みによって成長しなさいって書いてあるんですね。恵み、イエス・キリストの恵みによって成長する。私たち成長するというとですね、何かまたこれ行いの方に行くんですよね。こうやって、ああやって、こうやって、けれども私たちが祈りによってですね、御言葉の学びによって、このイエス様の恵みということがどんどん分かってきてですね、それでイエス様をもっともっと親しくなっていって、それで他の言っているイエス様の命令に義務的ではなく、苦しみではなく、信じて従っていくことができるようになっていくわけなんですね。これが恵みの成長なんです。で、アブラハムは成長し、成熟したんです。で、これが教会の目標です。エペソビトへの手紙のところにね、書いてますね。それぞれがですね、キリストの御丈にまで成長していくと。その大人の姿になっていくということですね。で、これを今、アブラハムは経験して、そして、4節に、3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。3日目に遥か彼方に見えました。コリント人への手紙の第1、開かなくても、開いても結構ですけども、どっちでもいいですが、15章の福音というのはどういうものかということをですね、パウロが短くはっきりと話している定義を話しているところがあります。で、それが15章の3節に、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また 聖書に従って3日目に蘇られたこととあります。私たちの罪のために死なれたということについては、旧約聖書、ここで言っているこの聖書というのは、間違わないでくださいね。新約聖書というのはないですからね、この時には。だってこれが新約聖書の一部なわけですから、ないわけです。ここで言っている聖書というのは、旧約聖書なんですね。で、旧約聖書の中に、キリスト、この方、私たちの咎のためにこの方は打たれて、そして死なれるということは、例えばイザヤ書の53章とかですね、また詩篇の22編にも書いてありますけれども、そのことが書かれているわけですね。でも、蘇る。3日目に聖書が示す通りに蘇るというのはどこなのか。で、この3日目が出てくるのが、今読んだところです。これから読んでいくところは、実は、神が、なんでこんな試練を与えられたのか不思議になりますよね。永遠のご計画、天と地が作られる前から神様が用意されていた計画、それはご自分の一人子を全人類の罪のために供え物として生贄としてお捧げになる父と子の関係を表したんだ。でこの3日間の中でアブラハムは、の中で頭の中で起こってたことを今説明しますね。一つ目、神様が約束されたのはこの子孫によって、イサクによってあなたは祝福されるよという一つの約束があります。そして今、全生の生贄として捧げなさい、殺しなさいという約束、これ矛盾するんですが、アブラハムはですね、どっちもそのまま受け入れてった。そしてその中でアブラハムの中で起こったのはどういう信仰かと言いますと、どういう認識かと言いますと、私がここでほふってもこの子は生き返るっていう信仰が出てきたんです。でこれがヘブル人への手紙の11章の、開いても開かなくても結構ですけれども、こういうふうに書いてますね。11章の17節から読んでみますね。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。型っていうのは模型っていう意味ですね。もっと分かりやすくて、おままごとって言ってもいいかもしれませんけども、本物ではないんですけれども、それをこう分かりやすく示している、ちっちゃな男の子と女の子、はい、あなたとか何だかつってですね、そしたら実際の夫婦生活を見てるからこのあるわけで、それが今ここで書かれていることなんですね。型なんだって言ってるんです。そしてアブラハムの思いの中に、死者の中からイサクを神が取り戻してくださるというふうに、このアブラハムが信じて、神様はこの信仰を与えるためにこのような試練を与えていると言っても過言ではありません。死んで葬られて3日目によみがえられる神様の一人子を表すために、アブラハムが今このようなことを考えながら黙々とですね、準備をしていったわけです。3日目にその場所が遥か彼方に見えました。それでアブラハムは5節22章の5節ですね、アブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。礼拝という言葉がありますね。礼拝という言葉、よく知っておくといいと思います。もともとの意味はですね、ひれ伏すという意味ですね。お辞儀をする以上のところですね。このひれ伏すという意味があります。そして、ひれ伏すって皆さんどういうことなんでしょうね。もちろんそれやったらまあひれ伏すわけなんですけれども、その中に含まれている意味というのは、まあ王とか主人とかですね、主君に対して、もうすべてその、相手に対して自分の意思を投げ打っちゃうわけですよね。で、これが礼拝の意味です。 私たちが毎週このですね礼拝をしますけれども、これは何か気持ちよくなるためとかそういうことではなくて、もう神様の前に自分をの意思をですねこう明け渡していくということですね。私たちの生活の中でどうですか、自分がこういうふうに、あ、こうするんだ、ああするんだ、絶対こうなんだっていうものがですね、その部分をですね明け渡すっていうのは本当に、試練ですよね試みを受ける時があります。でも神様の御心なんだからといって明け渡していく。そして日本語にはきちんと出てないんですが、まあ、あ、いや出てますね、日本語にも出てます。主語は何て書いてますか。私と子供とはって書いてありますね。そしてあなた方のところに戻ってくる。だから生き返るって信じたんですね。そして戻ってくると言ったわけです。翌朝、あ、ごめんなさい、翌朝じゃなくて、6節ですね。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますか、全焼にありますが、全焼に行けるための羊はどこにあるんですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けたとあります。面白いのはイサクが焚き木を担いでることです。木を追っています、うん、どうですか、巫女キリストが鞭を打たれた後で十字架刑に定められて、その十字架のゴルゴタ、またカルバリーと呼ばれているところにまで行った時に、イエス様はご自分がつけられるその十字架を背負って行かれたわけなんですね。そして今ここでアブラハムが、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだというふうに言っています。神ご自身が備えてください。後で羊は出てきます。備えてくださっています。でもそれ以上の意味があります。イエス様がこの世に現れた時に、バプテスマのヨハネは言いましたね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。神ご自身が生贄となってくださるということを今ここでアブラハムは話しているわけです。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いたとあります。もうこの時点でイサクは自分がほふられるということが分かっていたわけですね。でイサクの年齢は20代、あるいはもしかしたら30歳にもなってるかもしれないぐらいなんです。ということは125歳とか130歳のおじいちゃんのアブラハムをやめてくれボコッとやることはいとも簡単なわけなんです。無理やりさせられたのではなく、ご自分から自分から進んで父の言っていることに従ったわけなんですね。イエス様はどうでしょうか。ピリピ人への手紙の2章のところに、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。私は命を取られるのではなくて、私が自分から命を与えるのだとイエス様が言われました。自分で従っていく、まあ、イサクにもこのような信仰が与えられた。だからここではこのアブラハムの信仰だけではなくて、イサクにもその信仰が与えられているわけですよね。父に従っていき、神に従っていくという信仰が与えられ、そして御子キリストをここで表しているわけなんです。そしてアブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。 その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。わかりますか？この主の使い。私に捧げたって言ってるんです。主ご自身なんですね。受肉前のイエス様ですけれども、このようにして、神を恐れることがよくわかったと話しています。アブラハムは、アブラハムが目を上げると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。ですから備えられました。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも、主の山の上には備えがあると言い伝えられている。で、ここでのアドナイ・イルエ。なんでこれアドナイっていう風に訳されてるのかちょっと私はわからないんですけれども、英語、言語ではヤーウェの方ですね。ヤーウェ・イルエ。主が備えてくださるとか、また、イルエという方は、この、見られるという意味でもあります。だから主が見ておられるということですね、この場所。モリアの山、その場所を主が見ておられます。そしてモリアの山のところなんですが、神殿を作るときに、ちょっとエルサレムの話になってしまうんですね。このイスラエル旅行行った方だったらすぐ分かるんですが、ちょっと難しいですね、説明が。ゴルゴダの丘、そのの墓と言われているところが結構高いところにこうあるんですね。こういうふうになっててですね、こうなってますね。そしてここが急にこのなんかこう壁、なんですか、崖っぽくなってて、そこにそのシャレ神戸みたいなですね、この形をよく見たらしてるかなっていう感じがあって、でここがうるさいこのアラブ人のこのタクシーの運転乗り、乗り場があってですね、そしてこうなってですね、またこう少し上がってこうなってるんですね。そしてここにモリアの山と言われているところがあって、神殿の丘ですね、丘があって、そしてこう下がっていくんですね。でここを見ると、このソロモンが神殿を建てるときに、ここの石岩盤を使えば大丈夫じゃないかとですね、そこを切り取ったんです。だからモリアの山というのは実はこの頂上の方法、そのシャレ神戸がの形をしているところになるんですね。つまり場所も巫女が全焼 この罪の供え物として捧げられたその場所までがですね、同じところだったんです。このようにしてアブラハムは神様が永遠の昔から用意されていた御子を全人類の罪のために捧げるということを身をもって証ししたわけなんですね。ここからですね、今まで学んできたアブラハムの生涯、信仰の歩みということがありますけれども、信仰は成長して信仰が成熟していくですね。目標は何なのか、目的は何なのか。それはイエス・キリストが自分のうちから現れてくることなんです。イエス・キリストの似姿に変えられる。なんか向上していくっていうふうになんか聞こえちゃいますよね。なんかそういうふうに考えてしまいがちです。でももっともっとそういうことじゃなくてですね、その神様が与えられた御霊はキリストの御霊と言われてるんですね。ですから私たちがイエス様を信じた時から御霊に導かれていくに従って、いわゆるその 追体験みたいのよ、追体験のようにですね、それぞれの中でキリストが形作られてって、キリストの十字架に至るその死と蘇りというものをそれぞれの生活の中で体験し、そしてその姿、キリスト、神様に取り組んでいる姿を見て、人々はあ、キリストはこういう方なんだということが分かってくるんです。だから旧約におけるアブラハム、またその後に出てくる、例えばあのヨセフの話もそうですし、ダビデの話もそうですし、神様を愛し神様に従っている人のうちにキリストを見ていくことができます。パウロもそうでした。パウロは同胞のユダヤ人に対してですね、福音を述べ伝えたいと思ったのに、その同胞が拒んでいった、そして迫害を受けていった。パウロを見てもそうでした。そして私たちの生活一つ一つを見てもそうなるんです。いや、私はそんな大それたイエス・キリストのことなんか表すことができ、いや、神様がそうして、いやおうなしにそうしてくださっています。私の証なんですけども、本にも書いたんですけどね、あの本にも、この友人がいます、アメリカで、アメリカ人の旦那さんですよ、奥さんが日本人なんですけどね、ようやくですね赤ちゃんが生まれました。そして、彼の名前ケレブ君っていうんですけどね、カレブ君か、その子が心筋症にかかったんですね。でずっと苦しんでいって、でもう教会の人からもずっと祈られていってですね、で最後は、こうもう全部こういろんなものが取り付けられてですね、もう全然動けないような状態になったんです。でそれを見てお母さんは、あ、この彼もイエス様の十字架の苦しみに預かっているということが分かったんですね。もう全然動けない状態ですね。で苦しんでいます。でもその子はですね、2歳の時にイエス様を信じるってもはっきり言ってるんですね。そして最後にもう生命維持装置がつけられた時にイエス様のところに行きたいかっていうのを尋ねたんですね。そう、取り外すかどうかっていうのは親の判断ですから。それで子供に、あの彼を向きだらはっきり言った、それで外しました。そして死んでって、その子を抱いて、この子は自由になったって言って喜びながら、あ、その神様の前で礼拝をそこで捧げたんですね。二人で自由になったんだ、もう今まで苦しんでたその体から自由になったんだ。3歳の子供がキリストを表すことができるんですよ。私たちの身近なところでも何かこのもだえている、苦しんでいる、でも実はそれはキリストの苦しみの交わりをしていて、そして復活の姿にあやかるということを経験してるんです。でこれがパウロがフィリピ人への手紙のところで話しているんですけれども、開きたい方は開いてください。ですね、フィリピ人への手紙の、2章じゃないな、3章かな、3章ですね。3章のですね、ちょっと8節から読んでみますけれども、ここ書いてあります。それどころか私の主であるイエス・キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨て、それを散り明けたと思っています。それは私はキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を待つことができ、持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したのです。キリストを知ることがパウロにとってあまりにも素晴らしいことだったから、今までの自分の誇りとしていたもの、それは、ね、自分がヘブル人の、生粋のヘブル人であり、律法であり、律法については非の打ち所がないというふうに言える、もうすごい人でした、彼は。それが損とさえも思った。なんでかって言ったら、イエス様を知ることの素晴らしさ。そのイエス様を知るってのはどういうことかって言ったら、そのキリストの死の苦しみに預かって、そして復活の姿にあやかるんだということなんです。これが信仰が、私たちが成長していくところで出てくる、このキリストにある成熟なんですね。このようにしてアブラハムは自分のことを、自分を通して、イエス・キリストのことを表していくことができました。もちろんこの時にアブラハムは分かりませんよ、そんなことを表しているなんていうことは分からないですよ。おぼろげにですね、ほんの少し分かったのかもしれませんけれども、 はっきり示されたのはその使徒が聖霊が降り注がれてからですよね。分かったのは啓示が与えられてからですけれども、そしてそれから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで、15節ですね。で16節、仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるように、あなたが私の声に聞きたかったからであるとありますね。まず、ここで、私は自分にかけて誓うってあるんですね。先生っていうによく言いますね、この誓いますとか何だかっていう時にですね。まあアメリカではスウェアという言葉を使うんですけれども、あのヘブル人の手紙にですね、これは上のものに対してこの誓うんですね。だからあの何だろう、例えば天皇にかけて誓うとかでもいいでしょうね、日本人だったら分かりやすかったら。そして何々にかけてですけど、上のものにかけて誓うんです。でも神様にとって上の存在っていますか？いないんですよね。だから自分に誓うしかないんですよね。でこれははっきりとそうなんだと、もう変えられることはないんだということですね。そして大いに祝福し、あなたの子孫で今までのこの約束を神様が確かにそうするよと。で面白いのは、あなたの子孫がその敵の門を勝ち取るであろうと書いてあります。これ一体どういうことでしょうね。あなたの子孫は敵、この敵って何でしょうか。これは創世記の3章の15章で学びました。女の子孫は、子孫はお前の蛇の子孫の頭を打ち砕くって言ったんですね。でこのことです。イエス様が十字架につけられて蘇られることによって、悪魔のこの悪魔がですね、敗北したわけなんですよね。この約束も与えてくださって、そして、19節です、こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らを渡って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いたとあります。アブラハムは若者たちのところに戻った。あれ、イサクはどこに行ったのと思いませんか。もちろんイサクも戻ってきましたけれども、ここであえてイサクが書かれてないということも意味あることなんです。実はここ22章、23章、そして24章もそうなんですが、神、父なる神、子なる神、キリストと、そして聖霊なる神の三位一体の神の救いの働き、救いの技が実に鮮やかに描かれていくところなんです。イエス様がよみがえられて、神の国のことについて明かしされて50日後でしたっけか、40日後でしたっけ、確か50日後かな、40日後か、50日でしたって、天に昇られましたですね。イエス様は今神の右の座に呼ばれます。で父なる神が言われましたですね。万物はあなたの 足の下にまでですね、来るまでその私のところに留まっていなさいと、座っていなさいと言われたんです。イエス様は今天の右の座におられ、神の右の座におられていなくなったわけですね。物理的に見ることできませんよね。聖霊によってイエス様を知ることはできますけれども、イサクはいなくなったわけです。でも私たちは使徒信条でも、この読んでいますけれども、賢より来たりて書いてあります。神の右の座から私たちのために戻ってきてくださいます。このことが24章、イサクが次に現れるのはリベカ、イサクのお嫁さんのリベカが出てくるところで、イサクが迎えに行くところで現れます。で実はこのリベカはキリストの教会を、後で説明しますけれども、次回説明しますが、表しています。 イエス様が私たちのために、キリスト者のために戻ってきてくださって、そして一瞬のうちに引き上げられて、そして空中に置いて、このキリストと会って、とこしえに主と共にいるという出来事を実に鮮やかに表しているんですね。その時までイエス様が、この私たちは目で見るということではなく、いるというわけなんですね。でこのようにして、イサクがここには出てきません。アブラハムだけが戻ってきました。そしてこれらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。ナホル覚えてますか？これはですね、創世記の11章のところに出てきましたが、アブラハムの兄弟ですね。そしてカランの地に住み着いた、この人ですね。で、子供を産んだんですね。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれらの8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのすばめもまた、テバブがガハム、タハシュ、マーカを産んだ。この男の子の名前がずっとこの列挙されているんですけども、女の子もっと生まれてるはずなんですが、リベカだけは記されているんです。リベカが後で重要な人物、イサクの妻になるわけですね。それでこれ今ここに書かれています。そして23章に入ると、サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。アブラハムが137歳の時に、サラが、実は死んだわけですね。二節、サラはカナンの地、キルヤテアルバ、今のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き、泣いた。ベールシェバに住んでいるわけですから、ヘブロンで何か、サラが何かやってたのでしょうか。そしてそこで死にました。この22章が、アブラハムとその一人子、アブラハムとその一人子が、で、父と子、そして十字架、そしてこの天にまで引き上げられたというところまで話しましたけれども、このサラは、ある意味では、イスラエルを表しています。イエス様がよみがえられて、天に、この昇られて、そして聖霊が注がれて、使徒の働きを読みますと、ユダヤ人の間で聖霊が注がれてですね、ユダヤ人に対して福音が伝えられていきました。で、使徒の働きを見るとですね、途中から異邦人にも福音を伝えるようになって、ペテロがコルネリオと会った出来事によって、異邦人にも聖霊が注がれる。異邦人も神の恵みによって救われるということが分かって、それからパウロにバトンタッチされていくわけですよね。異邦人に対しての福音宣教になっていくわけなんです。で、ユダヤ人はイエス様をメシアとして受け入れなかったので、その時に与えられていた神の国が建てられるという約束が引き延ばされてしまいました。一時的に退かれて、その神様がイスラエルに対する契約、約束が一時的にですね、こう横に置かれてしまった。でもその間に神様は、初めからは約束されていなかったところの異邦人を、に、このご自分の、このイスラエルにもともと与えられて約束を実現させていくことになっていき、私たちは歴史の中でそれをずっと見ていっているわけなんです。私たちユダヤ人でしょうか？違いますよね。日本人です。そして、当たり前のことなんですけれども、そうやって読んでいかなければいけない。異邦人なのにもかかわらずですね、神様の約束を受けているっていうことは、これは今はそんなにインパクトがないんですけれども、ものすごいことなんですよ。すごいことだから当時の異邦人がですね、そのパウロの話を聞いてですね、もう喜んで、うわーハレルヤーって言ってですね、喜んだんですね。そんな美味しい話がいて、こんな素晴らしい話があっていいのかって喜んだんですね。そして今あらゆる国々の人々にその福音が述べ伝えられていっているわけなんですね。でもまた戻る時があります。この主の妻と呼ばれているこのイスラエルがですね、今一時的に退かれていますけれども、イエス様が再び地上に戻ってこられた後は、このイスラエルが回復します。イスラエルは皆救われるのですというふうに、 パウロがローマ人への手紙の11章で話していますね。で、それも表しているわけですね。ヘブロンで死にました。そしてそれからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私もあなた方の中に寄留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ここでアブラハムが私は居留している異国人だと言っています。そして私有の墓地を今手に入れたいと思っているわけなんですね。アブラハムの偉大さは全然土地を与えられていなかったのに、ユーフラテス川からエジプトの川からユーフラテス川までというとてつもない土地の所有の約束を信じて、そして死んでいったことです。考えてみてください。今寄留者だって言ってるんですね。そして私有の墓地だけなんですよ。でしかも神様の約束というよりも自分でお金払ってですね、手に入れるやつ、これだけなんです。でも私たちクリスチャンもこの約束に基づいて生きているんですね。ヘブル人への手紙の11章のところで、これも開いても開かなくても結構ですが、この話について書いてあります。11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。で、彼らはこういうように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、つまりウルですね。ウルの町のことを思っていたらば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。その土地が与えられる、地上における土地だけではなく、アブラハムが信じていたのはここに書かれている天の故郷であり、そしてそこにある都、つまり新しいエルサレム、黙示録の一番最後に書かれているところ、21章と22章に書かれているところの天から下ってくるところの新しいエルサレム、これを求めていたんです。私たちの国籍は天にあると書かれていますね。で、ペテロが言っています、私たちはこの残された日々をですね、気流者として生きているんだと言ってるんですね。すごくジレンマを持ちながら、うめきながらクリスチャンというのは生きなければいけない存在です。なぜか、それは天によって上から生まれたものにあるのにもかかわらず、この地上で生きなければいけないというジレンマです。そしてこの塵から作られたところのアダムから受け継いでいる肉体を持ちながら、引きずりながら生きていかなければいけないというジレンマです。だから私たちいつも戦いがありますよね。葛藤があります。肉との葛藤で、この世との葛藤です。いつもあります。でうめきながら生きてるんです。で、外国人として生きていったらいつもそのジレンマがあるわけですね。でも私たちがそうなんだということですね。でも天の故郷に憧れながら生きていく、これ忘れちゃいけないですね。なんかいろいろ問題が起こります。いろんな試練があります。いろんなことが起こるけれども、一番の処方箋、霊的な処方箋は天を思うことです。天を思うことです。これがほわほわしたものじゃないっていうことをですね、もっとリアリティがある、もっと現実なんですね。あそこで、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと言ってですね、この長老たちとかですね、獣がですね、もうこう、ひれ伏している。あそこの黙示録に出ている場面というのは、今ここにこの机があるという以上に現実なんです。これは過ぎ去るんですよ。過ぎ去るんです。朽ちるんです。これは過ぎ去って朽ちていくんです。もっと現実、永遠に続くものなんです。で、これが分かったらですね、パウロが、 私が今受けている苦しみというのは、後に来る栄光に比べたら取るに足りない、取るに足りないって言った。で、パウロが受けていた苦しみというのはですね、気違いになるような苦しみです。鞭打たれて、39回の鞭を打たれてですね、5度打たれて、あとは石打ちにされてですね、石打ちにされて、パウロはもう死んだ、この人死んだんだっていうふうにみんなに思われたぐらい石打ちになったんですね。で、他にもいろんなことが書かれています。もう嫌がらせされてですね、そして、そう、ナンパして。なのに、取るに足りないって言ったんです。どこが取るに足りないんだって私思いますよね。ちょっと他の人からこういうふうにちょっと言われただけで、ああ、もう苦しい苦しいって言って、パウロなんかもう全然違かったんです。なんでそこまでパウロを強くしたのか。なんで石打ちにされてですね、死んだようになってですね、そして死んだとみんな思ってたらですね、起き上がってですね、そしてその石打ちにされた町に戻って福音を伝えようって言ったんですよ。気違いですよ、ある意味で。福音気違いですね、彼は。で、なんでそこまでできたかって言ったら、天のその幻を彼は明確に見ていたからなんですね。それによって生きていました。だからアブラハムもたったこのマクペラにあるこの洞窟の私有の墓地しかないくても、彼は喜んで生きていくことができたわけなんですね。それで、続けて読んでいきますね。私はあなた方の中に起立している告示に、ここは読んだね。そして次に5節。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私の言うことを聞き入れなさい。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はありません。とヘテ人が言っていますけれども、ここでですね、これは価格交渉が始まるんですね。まずはじめにこの儀礼としてこういうことを言います。いや、与えますよあなたに。これは儀礼なんですね。今でもアラブ人とかこのイスラエル行くとですね、そのべらぼうな価格を言うんですね。最初にそこでもう売ろうなんて全然思ってないんですけれども、そこでどんどんどんどんこう話していってですね、この価格を下げていくっていうことをやって、初めてこの売買がなされるわけですけども、このヘテ人もですね、最初はこんなことを言ってますけれども、実はこれはこの価格交渉の始まりなわけなんですね。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方の心であれば、私の言うことを聞いて、ソハルの子エフロンに交渉して、彼の橋にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑地に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてくださいとアブラハムが頼みました。で、エフロンがヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきて、ヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラムはその土地の人々のお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだものをそこに葬ることができますってね。払いますって言ったんです。そしてエフロンがアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地。それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。400シェケル、かなり高額らしいんですけども。で、ここで大体普通交渉していくんですが、アブラハムは払うんですね。ここで。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シケルを測ってエフロンに渡した。こうして、マムレの面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわち、畑地とその畑地にあるホラーな、それと畑地の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前で、アブラハムの所有となった。で、ここですね、今現在でも、有名な巡礼地になってます。ユダヤ人とイスラム教徒の巡礼地になっててですね、このホラー穴には立ち入り禁止なんですけど、その上にですね、この街道があって、この隣接してるんですけども、こっちがモスクで、で、こっちがそのシナゴグっていうか、そのですね、ヘブロンにあります。そしてこうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラー穴に葬った。こうしてその畑地とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから離れて、アブラハムの私有の墓地として彼の所有となったとあります。 で、このアブラハムですが、本人も死んでからここに葬られます。イサクとイシュマエルがやってきてですね、ここに葬ります。そしてイサク自身もここに葬られます。ヤコブも葬られます。で、確かヨセフも葬られますね。最初の族長が全て葬られていくところと、なんて、ヨセフはどうだったかな、違うかな、確かに。ちょっと難しい箇所がありましてですね、人の働きのところでですね、シェケムのところにですね、何だか葬るとか何だかっていう話も書かれてですね、ちょっとよく調べてないんですが、ちょっとこれ後で、交わりの時に調べられたらこっちに書いてますので、話しますが。ということで、クライマックスが来てですね、この24章もすごい話になっていきます。で、ここのリベカをですね、この、探しに行くエリエゼル、アブラハムのしもべの話が出てくるんですね。で、ここを通して、エリエゼルが聖霊の働きをよく表していて、そして、このリベカ、このキリストの花嫁であるですね、リベカの話もこのよく現れてきますので、そこから今の私たちがどのように、この、位置づけられているのか、神様のご計画の中で位置づけられて、どのようなことを思って生きていかなければいけないのかというのはよくわかってきます。そして、いかにイサクを待つことが重要なのか、つまりイエス様が再び戻ってくることを恋したっていくべきなのかということもわかってきますので、次回学んでみたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に神様、アブラハムが経験したことというのは決して私たちに無関係ではなくて、本当私たち一人一人が経験していく道であることを今見ることができまして感謝します。私たちの肉はもうやだやだやだと騒ぎます。ただ怒ります。もう怒り狂う時もあります。けれども主よ、私たちがイエス様を信じている理由がそれだということをもちろん思い起こさせてください。つまり自分を捨て、日々自分の十字架を追って、イエス様に従っていく道であり、そしてイエス様が言われたように、私が願うところではなく、あなたの御心がなりますようにという、この全てを任せていく生活であるということを、もう一度思い浮かさせてください。どうぞ、私たちの心にいつも平安を与えください。安息を与えください。で、私たちの肉が騒ぎますけど、その肉をキリストもに十字架につけてしまって、そして本当に全てを委ねたクリスチャンとしてくださいますように、そしてその中にあって人々が私たちを見てイエス様を見ることができますように助けてください。聖霊様がどうぞ私たちを力づけてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。